間深夜快速木曜版、阿波浩子のヒージャーヒンギター。こんばんは、阿波浩子です。そしてお相手はこの方。
どうも皆さんこんばんは、榎田信也マンです。
よろしくお願いします。お願いいたします。この番組は FMC 九州ステーション新鍋スタジオからお送りしています。
思えば、はい、2回前ですね、
はい、
卒業式の話をしました、
はい、
で前回が入学式の話をしました、うん、で今回は、うん、お仕事というか、はい、まあ、実際はあわちゃんは高校を卒業して、はい、大学で熊本の大学に進学をして、
はい、
熊本にやってきた、
はい、
でそのまんま、まあ、社会人になり、
はい、
そして、結婚し、
はい、
現在に至るということですよね。大雑把にざっくり言えば、
ね、はい、ざっくり、
それがもし、
うん
うん、熊本の大学を、
はい、
志望しなかったたり、
はい、
入れなかったり、
うん、
なんかわかんないですけど、
はい、
島から出られなかったとしましょう。
島、
うん、島というか
沖縄
から、
はい、
で、沖縄でなんかこう働かなきゃなーってことになったとしましょう、
うん、
でこれはその元々の久米島でもいいですし、うん、他の島でもいいですし、
うん、
沖縄の那覇とかそういったところでもいいですし、
うん、
どうしましょうかね。とりあえずやっぱ島は出ますか。やっぱ最低限
ますね。高校までそれ以上の教育は何もないので、専門学校とか大学とかはないので、
島にはね、
やっぱね、もうなんかやっぱり勉強はしたいかなと思うので、
最低限やっぱ那覇かなんかに
出ると。那覇に出ますね。
ああ那覇に出ました。
はい、
何しますか。もうやっぱ大学行きたかった。
大学行きたかったですね、那覇の。
じゃあ、大学は、
はい、
あれ熊本のね、大学一本だったんですか。その他はその滑り止めとか、うん、他のは受けなかったんですか。
もともと、
はい、
高校の時は姉が東京にいたので、
ええ、
姉を頼って、姉と一緒に住むっていう体で、
ええ、
東京の大学に行こうっていうところで、うん、東京の大学受けたけど落ちて、そしたら姉がそのタイミングでいきなり熊本の人と電撃婚になって、
はいはいはい、
私はもう熊本じゃなくて東京の予備校に行く予定だったんですよ。
そ
したら姉がいきなりもう熊本だから、熊本の予備校にまず行って熊本の予備校。
じゃあお姉さんのそのきっかけがなかったら、はい、熊本っていう線はひょっとしたらなかった。
全くなかったんで、いきなりだったんで、
はいはい、も
うしばらくは私はなんでここにいるんだろうって本当に思ってました。なんで私47都道府県の熊本にいるんだろうって。
よりにもよってね。
なんかそう、はい、ある意味よりにもよってなんですけど、
はい、
父が戦争経験者で、
はい、
海軍なのかな、船に乗ってたんですよね、
はいはい、
そしたらその船のその先輩っていうか上司が熊本の方だったらしくて、もうボッコボコにいじめられたらしいんですよね。
あ、図書を歩くやつがおったんだな。
それで、もうなんかもう熊本の方はもうとっても大嫌いになってしまって、
あ、
もうずっと言ってたんですよ。それこそちっちゃい時からも熊本の人嫌い嫌い嫌いって。で、そしたらよりによって姉が熊本の人と結婚するっていうことになったんで、もう父はノイローゼになるかのようにもうすごい反対したんですけれども、まあ最終的にはね、可愛い孫も生まれて、父はもう孫が大好きだったんですけれども、まあだからもう本当にもうよりによってなんで熊本なんだろうっていうところは、
そこへ来て次女までそこに行くことにな
る。そう行くから、もう父もおかしくなし、で最終的に私も熊本の方と結婚っていうのにもなってはいるんですけれども、そうだからなんで熊本なんだろうっていうのはもう長く思うことはありましたね。
本当人生ってのは分かんないもんで、
分かんないです。
何がきっかけでそのね、全然、まあ、見ず知らずの土地に、
はい、
ね、そこにもともとなんか興味のあるものがあるとかね、
うん、
なんかそういうものであるのは別ですけど、
うん、
よくでも熊本をそうだとしてもですね、
はい、
選びましたね。
まあまあまあ、家がまあ貧乏だったっていうのもあるから、姉と一緒だったらどうにか県外に出れるっていう体ではあったので、それで、でだからでも父がもうボロクソ熊本の方のこと悪く言ってたから、逆に来たらもうとってもみんないい方々ばかりで、私は熊本来て人間関係本当に恵まれて、
だから逆に最初にネガティブキャンペーンを散々やられてたから、
はい、
いざ行ってみたら、
うん、
みんないい人に見えるという、
本当にもう
騙されましたね。
もうだから からよかった。結果的にとても良かったんですよ。
そうですか。
そう。
まあじゃあ、はい、まあ、仮にそうでない。う
ん、ないだけど、沖縄本島でしょ。
沖縄で。
まあ一応やっぱ大学は行きたいんですよね。もともとのやっぱり夢が、はい、アナウンサーになりたいと思ってたんで。はいはい、だから、まあ何かした形で沖縄のなんか 4年大学頑張っていきたいかな。
そうすると、
と思ってますね、
ひょっとすると、幅広子は、うん、
はい、
沖縄ってやっぱりほら、うん、ラジオメディアが非常に発達してる地域じゃないですか、
うん、
コミュニティ FM がたくさんあって、
うん、
なんかそうすると、うん、結構仕事場としては、
はい、
沖縄でもしいたら、
うん、
そういうところでアナウンサーをやっているとか、
うん、
っていうそういう姿がなんか私には見えてくるんですけどね。
ああ、でもでもですよ、私たちってバブル崩壊の被害者世代なんですよ、
はいはい、
だからもう本当に私たちが、まあ、大学卒業して就職
さ就職氷河期、
うん、もう本当に
超氷河期、
超氷河期、はいはい、私も何十社熊本の時も何十社も行きましたけど、はい、ほぼほぼ受からなかったですし、
でもねまだその頃は、うん、コミュニティ FM もまだないですもん。
ああそっか、
その後にいきなり増えてくるでしょ、
うん、
だから多分、うん、中継ぎで、うん、なんか違う仕事をしてたんじゃないですか。
そうですね、
だから例えばそれこそ今もやってるけど、
うん、
そのブライダルの MC とか、
うん、
それはほら仕事は多分ね不景気だって多分あったと思うんで、
うん、
それとかなんかコマーシャルのナレーションとか、
はい、
なんかそういうのは多分できたんじゃない
の。あ、できてたらめっちゃいいですね。
気がついたら今頃沖縄でちょっとしたもんなんかみんなが知ってるあの人ってなってたかもしれない。
いや、なってたらそれはね本物なんですけれども、
熊本に来てしまったがために、うん、今 FMC であーってことになって、
いやいや熊本来てここまで来れたって思ってます、むしろ。
あ、そうですか、
はい、周りがやっぱり頑張ってる人たちがいっぱいいたので、はいはい、それに引っ張られて、今の私がいるなって思います。
逆になんかね、うん、今思ったんですけど、
うん、
沖縄になんか売り込みかけてみたらどうですか。
あの沖縄のどなたかなんかあったら帰りますよ。だから
ここのスタジオで録音して、
はい、
でこの九州の最新情報をお届けしましょう。
ああ、なるほどですね。
今熊本ではこんなのものが入っていましてとかって、それを聞いて楽しいかどうか別として
とりあえずですね。
とりあえずそれ1000円ぐらいで、
はい、
晩飯で番組販売で買ってもらって、
うん、
それはまあ1回分の飲み代にもならないと思いますけど
でも知名度をねこう広げるためにはいいことだと思います。
定食ぐらいのランチぐらいになると思うんで、
うん、
そういうのとかやってみるといいかもしれない。
あ、そういうのもありかもですね。
いや、ありだと思う。だろう、
まあね、なんかニーズがあったらよろしくお願いしますって感じですね。
ぜひね、沖縄の人も沖縄にもリスナーいますからね。
あ、そうなんですね。
いつもどういう風に聞いてんだろうなとは
思う、ね、ごめんなさい、ガセなんか嘘っぽいですよね私。だってもう18年しかね久米島からいきなりこっちに来たので本当事情とはまた違うから申し訳ないんですけど、
そこが面白いと思ってるんですよ。
あ、本当ですか。
例えばうん、そうだな、
はい、
日本から、
ええ、
どっかアメリカでもいいですよ、
はい、
カナダでもいいですよ、しばらく生活していて、
うん、
それで現地で日本のことを知りたいっていう人がいて、
うん、
ぜひ地元のそのラジオで日本のことを語ってくださいって言われて、
うん、
語った内容が、
はい、
そのやっぱ時差とか、
うんうん、
いろんな感覚のズレが多分あったりするのが普通だと思うんですよ、
うん、
それをあえて聞いてみるっていうのは、
うん、
これは結構面白いですよ。というのはカナダで日本語で放送してるラジオ局なんですよ、
うん、
でそこの人ともう随分前ですけど私会ったことあって、
うん、
話をして、
うん、
でちょっと不思議な感じだったのなんか、
はい、
だからちょっと目の前にいる人と、
ええ、
ちょっとしたタイムスリップをしてるような面白い感覚があって、
はい、
でそれは聞いても多分面白いんじゃないかなと思って。じゃあいいのかな。ぜひいいんですよ、そのままやってください。
じゃあ泡のままで、
泡のままでいいと思います
そのままで、
そのままで、
今まで通り、
だからまあ、
はい、
どうなってたかってもちろんこれはイフっていうのはね、そのもう分、はい、かんないですけれど、もうなんかそんな風な順に見えなんか私には見えます。
たらいいなと思う。しても小さい時とか地元にいる時は、はい、母が久米島紬っていう伝統工芸やってたんですけど、
はいはいはい、
もう家が糸くずだらけで、はい、もう貧乏がする仕事かなって思ってたんですけれども、はい、今はもう大人になるとはぁ、あ、すげえと思って。
それはだって本当に伝統工芸としてその、
うん、
数少ない人しか作れないわけじゃないですか。
職人さんだったんですよ、ね、うちの母ちゃん。 ね、めっちゃすごいと思って。
もういい、あの、本当文、うん、それだけでも文化財ですからね。
そう。だから今はもう、なんかもう一人の自分がいたら、あの、久米島で紡ぎ折ってる自分っていうのもありかなっていうのは今は想像しちゃいますね。
これなんか習って、こっちでちょっと広めてみればいいじゃないですか。こっちでやるわけだから、本当の久米島つむぎではないけれど。
まあでも、そのノウハウとかものをちゃんと使えば。
そう、習いたいっていう人絶対いますよ。
いや、伝統工芸ね、いいなと思います、今、大人になると。
とりあえず、ほら、まあ、全然、うん、あの、やったことがないっていうよりは、もう、門前の小僧である程度はなんとなく分かる
そう、ちょっとお手伝いはしてました。
だとすればそのちゃんともう例えばじっくり腰据えて半年1年修行すれば、うん、はい、そこそこのもの作れるでしょう、多分。
そう、なんかね、まあそうできないことはないかもしれないんですけれども、
そっちの方が儲かるってよ
ね。そう、伝統、そうなんですよ、本当はね、そう、
ちょっとその時は混ぜてね
あ、わかりました、
ということで、はい、ちょっと来週もまた見えてきました。
あ、見えてきた。
私あの、その伝統工芸をちょっと話してみたいなと。
伝統工芸、
はい、いろいろありますけどね、沖縄もね、はい、でそこら辺をちょっとね突き詰めて話ができたらなと今浮かびました、
はい、
ということで続いてはこちらのコーナー参りましょう。
はい、明日4月19日は一体何の日でしょうか。地図の日、最初の一歩の日。1800年、4月19日、まあ、今の1800年の6月11日ですね。伊能忠敬が蝦夷地の測量に出発したことに由来、16年間にわたって全国を測量して歩き、日本最初の科学的な実測地図、大日本沿海航地図を作成したそうです。
大変なね、
はい、
歩いて、
すごいですね、継続してもらった16年間で、
はいはい、
そして明日4月19日は一体どなたの誕生日でしょうか。1945年生まれ、俳優の村野武則さん。そして1976年生まれ、タレントの坂下千里子さんの誕生日です。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
さあ、
はい、
淡広子は、
はい、
未来の沖縄の伝統工芸者になるのか、うん、どうなのか
言っちゃったね。まあまあ、でも楽しいと思う、その選択もあるかなと思う、
そういうね、うん、ちょっと話を次回また、はい、やってみたいなと思います。
はい、はい、それではまたおやすみなさい。ゆくいみそれー。